お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。お話畑。昔々のお話、遠い異国のお話、遥か未来のお話、それからすぐお隣のお話、ほんのさっきのお話、今日はあなたに届けます。今日のお話畑は柴田浄子さんの朗読によりまして、ルイ少年の願い、そしてお金はみんな戻ってきましたには続けてお送りします。
ルイ少年の願い。ルイ・ブライユ少年が展示の工夫を始めたのは12歳の時でした。今から180年ほど前の1821年のことです。ルイはフランスのパリにある国立盲学校の生徒でした。その年の春、バルビエという人が盲学校にやってきました。この人は軍隊で使うために暗闇の中でも読める字を考えた人です。そしてその字が目の不自由な人たちのためにも役立つのではないかと思ったからです。それは厚紙の裏から穴を開けて、そのポツポツを指先で触って読むという方法でした。学校でもこの方法を生徒たちに習わせましたが、なかなか覚えることが大変でしたし、また読むのにも時間がかかるので、そのうちにやめてしまいました。ところがその中でたった一人、ルイ少年はこの方法を捨てませんでした。バルビエの字は確かに具合は悪いけれど、ポツポツの穴を使うことはなかなか良い考えだと思いました。目の見えない人たちが誰でも簡単に読んだり書いたりできるようになったらどんなにいいだろう。ああ、自由に本を読んだり手紙を書いたりできたらみんなどんなに嬉しいだろう。そこでルイの努力が始まったのです。昼は学校の勉強がありましたので、展示の工夫は大抵夜でした。みんなが眠ってしまってから、寄宿舎の寝室で厚紙に針で穴を開けます。文字はたくさんありますので、なるべく簡単な展示を考えなければなりません。何度も何度もやってみては失敗しました。友達のゴーチェも時々手伝ってくれました。
大人のバルビエさんが考えてもできないんだもん、子供じゃ無理なんだよ。
ゴーチェはそう言って慰めてくれました。
ルイも時々諦めようと思ったりしました。けれどもまた思い直して考えました。
僕一人のためじゃないんだ。何十万という目の不自由な人がいるんだ。本も読みたいだろう。字も書きたいだろう。これはみんなのためなんだ。
そう思うとまた元気が出てきました。そうしていつの間にか夜が明けてしまったこともたびたびありました。こうしてルイの苦心は3年の間続きました。
ルイはあまり丈夫な体ではなかったので、すっかり痩せてしまいました。そして顔つきも大人びて見えました。
けれども、ルイは熱心に展示を研究し続けました。ルイの展示は穴の開いた金属板と針さえあれば、目が不自由でも楽に書いたり読んだりできるものでした。一つの文字に使う点は6個より多くはありませんでした。そしてその点の並べ方で ABC の26字とその他に数字や記号も表すことができました。それらの字は指先で触るだけですぐに読み取ることができました。1842年の秋、ルイはみんなの前でこの展示を発表することにしました。ある日の夕食後、一つの教室に先生方が集まりました。
どなたか私に本を読んでください。そして目の見える人に書き取らせるようにゆっくりはっきり読んでくださいませんか。
ルイはそう言いました。目の見える先生が有名な盲目の詩人ミルトンの詩集を読み始めました。ルイの展示の針が動きます。しばらくは先生の声と針の音だけが続きました。詩を読むのが終わるとルイはしばらく紙の上を指で触っていましたが、はっきりした声でミルトンの詩を読み始めました。先生のテンポとほとんど同じ速さでこの詩は読み上げられたのです。
いや素晴らしい、実に素晴らしい。たった一つの間違いもなかった。
先生はルイの肩に手をかけて言いました。ルイは感激に胸が詰まって声も出ませんでした。後にこのルイの展示はルイの学校の公式文字となり、やがて世界共通の視覚障害者用の文字となりました。日本でも1890年、明治23年に東京盲学校の教師である石川くらじ先生がこの展示を50音に翻案しました。そしてずっとそれを使っています。ルイ少年が自分のためだけではなく、大勢の目の不自由な人のために世の更けるまで考えた努力は、こうして世界の視覚障害者のための光となって今も輝いているのです。
お金はみんな戻ってきました。
アレンおじさんは最後のお金を数え終わってにっこりしました。この頃商売はうまくいっているのです。アレンおじさんは銀貨15ポンドと 1ポンドのお札を100枚を数え終わったので、これからそのお金を銀行へ持っていこうと思いました。アレンおじさんはいつも銀行にお金を持っていくときに使う書類カバンを開けて注意深く調べました。そのカバンは買ったときは立派でしたが、もう今は古くなって擦り切れていました。アレンおじさんはお金を詰め込んでカバンを持ち上げてみると、今にも破れそうです。そこでアレンおじさんは注意して出かけました。ところが銀行のすぐそばまで来た時です。あっという間もなく古カバンの底が抜けてしまいました。銀貨は音を立てて道にこぼれ、方々に転がっていきました。風はお札をみんなさらって道にまき散らしました。アレンおじさんは素早く銀貨をかき集めました。運よく大抵の銀貨はすぐに拾うことができました。お札の方はもう追いかけても仕方がないので、アレンおじさんはお金を預けるために銀行へと情けない気持ちでとぼとぼと歩いていきました。その時アレンおじさんはすぐそばで車がキーキー音を立てて止まったのをぼんやり知っていました。急に小さな男の子たちが夢中で何かを追いかけて走っていくのを見ました。また道路の反対側で一人のおばあさんがしゃがんで何かを拾ったのを見ました。アレンおじさんはお金を銀行に預けてからもう一度集められるだけお札を集めようと思ってしょんぼりと銀行を出ました。ところがドアを開けて外へ出ると、おじさんと呼ぶ声がしました。振り返ると一人の少年が立っていました。
これおじさんのお金でしょう、
と言って少年は1ポンドのお札を一つかみ差し出しました。
いや、これはありがとう。
アレンおじさんは息を弾ませながら言いました。すると今度は小さな女の子が、
ちょっとおじちゃん、これもおじちゃんのでしょ、
と言いながらまた一つかみのお札を渡してくれました。そのうちにさっき見たおばあさんが通りを横切って急いでこちらにやってきました。
あなたのうとしなさったお札を一枚拾いましたよ、
とニコニコ笑いながら言いました。するとあちらでトラックの運転手が呼んでいます。アレンおじさんが走っていくと、
旦那がお金落としたのを見たもんでね、
と運転手は言いました。
おっしが見つけたのはこれで全部ですさ。旦那に渡そうと思ってもう10分も待っていたんですよ。
アレンおじさんは何と言ってよいか分かりませんでした。それにお礼を言いたいと思っても言う暇がないのです。なぜならまた一人の男の子が 2,3 枚のお札を持ってきましたし、髪をお下げに編んだ女の子たちが、
私たちも見つけたの、
と言って6枚持ってきてくれました。それから牛乳屋さんも拾ってくれました。牛乳屋さんは車を街角に止めて拾い集めたお札をアレンおじさんに渡そうと走ってきました。そのうちにもう誰も来なくなりました。アレンおじさんはお金を数えてみました。1枚2枚3枚10枚20枚50枚70枚90枚97枚98枚99枚100、きっちり100枚です。
いや、そんなはずはない。みんなはそんなに親切なのだろうか。
でもちゃんと アレンおじさんの手の中には100枚目のお札があるのです。これでお金は一つ残らず、みんなアレンおじさんの手元に戻ってきたのです。
お話畑、お楽しみいただけましたか？それでは時間までこの曲をお聴きください。何もかも捨てて、何もかも捨ててです。お話畑、次回もどうぞお楽しみに。次は光と共にのコーナーです。 この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光と共にをお聞きください。おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
お元気ですか？稲田豊です。今日は日本理化学工業会長大山康弘さんのインタビュー記事を紹介します。日本理化学工業は昭和12年に創業されました。父が開発した粉の飛ばないダストレスチョークは衛生無害のチョークとして評判は上々だったようです。昭和34年の秋のある日、都立の養護学校の先生が突然生徒を雇ってくれないかと会社を訪ねてこられました。当時の知的障害者は差別されていました。私はそれは無理なご相談ですと断りました。数日後、再び先生が来られ、就職をと頭を下げられました。再度断り、3回目に来られた時、先生は私はもう諦めました。でもこの子たちは来年卒業すると、就職できなければ施設に入り、一生働く喜びを知らないで終わってしまうんです。せめて卒業するまでに1日でも2日でも働く体験をさせてやってくれませんかと熱心に言われたので、2週間の実習を受け入れることにしました。15歳になる2人の少女が工場にやってきました。仕事は完成したチョークが入った箱に糊のついたシールを貼るという簡単なものでした。2週間の実習も今日が最後という日、シール貼りの作業を受け持つリーダー格の女性がやってきて、専務さん、二人の女の子は本当に一生懸命に仕事をやっていたんですよ。お昼のベルが鳴っても仕事を辞めず、私たちが肩を叩いて食事に誘う状況でした。初日だけではなく、2週間目の今日までずっとそうだったんです。私たちが面倒を見ますから、二人を就職させてやってくれませんか？これは現場の人たちみんなの意見なんです。と言われたのです。翌年の春、私たちはその二人を正社員として迎えました。二人の雇用から現在のように大勢になったのはもう一つのきっかけがあったからです。ある日、禅寺で法事がありました。その時私の隣に座った住職に日頃考えていることを伺ってみました。今まで柔和だった住職がいきなりキリッとした顔で、大山さん、人間は皆幸せを求めてるんです。人間の究極の幸せとは、人に愛されること、人に褒められること、人の役に立つこと、人から必要とされること、この4つなんですよ。障害者たちの方が施設に入って人に褒められたり、人の役に立つとか、人に必要だと言ってもらえますか？紹介した記事が載っているサインズ10月号を30名の方にプレゼントいたします。はがきにサインズ10月号を希望と書いてお申し込みください。お待ちしています。
光と共にはいかがでしたか？この番組では今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はハガキもしくは受信報告書にご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。今月末の消印まで有効です。皆様ふるってご応募ください。お聞きの放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。
ここで AWR からのお知らせです。 AWR 日本語短波放送は今月10月31日の朝の放送をもちまして休止させていただくこととなりました。これまでの短波によるご聴取ありがとうございました。今後 AWR 日本語放送は AWR ジャパンのホームページにて公開させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 URL は www.awrjapan.net、 すべて小文字で www.awrjapan.net です。なお、番組中の光とともには引き続きラジオ日経の短波放送でもお聞きになれます。
次に通信講座についてお知らせいたします。 AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座、ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方はご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。アドレスのお問い合わせ、その他すべてのお便りの宛先は郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係です。なお、ファックスの方は 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp、 awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。